ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ。とはその内容を加えていくことである。人は木、すなわち心のこと。このご理解、ミニご理解もそうですけれども、ここ数日立て続けにいただきますね。どういうことであろうかとまた思いますが、そこにも何か大きな意味があるようにも思います。今朝いただきます。特に神がよく見ておるということですね。そしてその信心の内容を加えていけと師匠は、大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。その神がよく見ておるということと内容を加えていけと、まあ内容を充実していけということでしょうね。昨日はある何ですか、インターネットのそのニュース配信を見ておりましたら、いわゆる宗教界においても AI ブーム、まあブームとまではいきませんけれども、 AI 化されてきていると。いわゆる生成 AI というものであったり、そういうそのいわゆる教えですね、キリスト様の教えであったり、あれはお釈迦様ですかの教えであったり、そういうものを AI、 いわゆる人工知能に学習させて、そしていろいろな悩み事であったり、そのこういう教えであるとか、こういう時にはこういう教えがあるとか、まあその何と言いましょうかね、AI コンピューターに尋ねると、まあコンピューターでしょうかね、その人工知能 AI に、ブッダ AI とかいうのがあるとか書いてありましたね。どこかの大学の先生が作られたと。そしてそれを実用化しようとしておられると。いわゆるそういうふうに、例えばこれまでの見教えというものを全部学習させるわけですね。そして例えばこういう時にはこういうお話がある、ああいう時にはこういうお話がなされているといったような事例研究といったようなものでしょうかね。その法律などの裁判の判例というのがありますね。こういう裁判、こういう事件でこういう判例がそのあったと、まあ判断なんですか、判例がいろいろなものがある、それを全部記憶させる、学習させるといったような、そのいわゆる法曹界というのでしょうかにおける使い方と、まあ似たような感じになるのでしょうかね。そのたくさんの教えをすべて学習させて、そして AI にこういうこと時にはどうすればいいかとか尋ねたら、そこから AI がそれまでの過去の事例とかいろいろなものから、まあデータを抜き出してきて答えてくれるということらしいですが、ですからまあ人間の、例えば牧師さんであったり、取り次ぎ者なら取り次ぎ者、まあこの大道でも将来的にはそういうことになるのかもしれませんね。まあ今でもその気になれば、お金と人材があればできるわけですから、そういうものがそういうふうになりつつあると。その何ですかね、アンドロイドですか、いわゆる ロボットですね、その人間の形をに似せて作ったそのロボットがお説教をしたりするそうですね。まあ例えばいろいろな教えを全部学習させて、こういう条件で話を組み立てろと、このこととこのことを入れて話を作ってくださいと、まあ、AI に指図したらその通りのものを作ってくれるのでしょうからね。今ビデオの映像を作ったり、それこそ何ですか、物語のいわゆる小説ですか、そういうものも作らせたりすることができるようですから、データさえ見教えというものをいわば学習させてしまえば、そこからこういうふうな教えを、これとこれとこういうことを含んだ教えをまあ導き出してくださいとか作り出してくださいといえば、簡単に作り出す時代が来るのでしょうね。コンピューターのプログラムなどももう人間がプログラムする時代ではなく、こういうデータがあってこういうことをしてくれと AI に頼むと AI が自動的にプログラムを作ってくれるという、もう時代のようですね。それは私もちょっと使わせてもらいましたが、大したものです。もう人間が、私たちが何十年かかって勉強して、できるようなことがもうあっという間にコンピューターで AI で答えてくれますからね。もういわば勉強する必要がなくなるといったようなことにもなるかもしれませんね。翻訳などもそうですね。機械翻訳、 AI が翻訳してくれる、かなりいい線まで来ておりますからね。そういう流れが宗教界の上においても来ていると。いわば今までの見教えを全部 AI に学習させて、これがもしかすると今はその宗教宗派ごとになっていますから、仏教は仏教の AI、 キリスト教はキリスト教の AI ということでしょうけれども、これがもし誰かがその両方を統合してしまって、仏教 AI とキリスト教 AI を統合する、そうするとまあ全宗教、いわゆる世の中にある全宗教の見教えというものを AI の中に、 AI に学習させて、そこから何かしら答えを導き出すということであったら、これはまあ面白いものができるのかもしれませんね。一部には仏教の教えを引用して、一部にはキリスト教の教えを引用して、そのごちゃ混ぜになってミックスして、そこからまあ最も適した答えを導き出す、これはある意味宗教界の枠を超えるということになるのかもしれませんね。そういう未来になりつつある時において、さあそれが本当の、まあこれは信心ということですね。その宗教という意味においてはそういうふうになるのかもしれませんが、信心、やはり宗教と信心とはやはり違うように思いますね。信心ということになるとどうなるのだろうか、全く違う。ここは身にご理解にもあります。その内容というものがどういう内容であるのか、そして教祖様のご理解にあります、神がよく見ておる、なるほど、 AI を使って作り上げてそれらしい答えが出るようになる、なるほどそういうものかと納得するような答えが出るのかもしれないけれども、果たしてそこに神が見ておるという世界があるのかどうかということですね。ここ数日お話しさせていただいております、師匠が亡くなられたら、師匠がご存命中は師匠の修行 の、まあ、賜物というのでしょうか。その師匠の修行によって弟子たちや信奉者の方たちがおかげをいただいてきた。師匠が亡くなられた後はどうなるか。師匠が亡くなられた後は、師匠が残されたその教えを真心を持って行じるところに同じようなおかげがをいただき続けることができる。いわば師匠の残された教えを真心を持って行じるところに神様のお働きが現れるというのですね。ですから師匠は、私が亡くなった後は私が残した教えを真心から行じてくれよ、そこに神様がお働きくださるから。しかしそうなったのでは、まあ手遅れというわけではありませんけれども、実際どうしたらいいだろうか、こういう時にはどうしたらいいだろうかというその教えの行じ方にも疑問が出てくることがあるであろう。だから今はその移行の時期だと。まあ師匠5万年ですからね、今は移行の時期だから、今まだ私が生きている間に行じることによって、私の教えを行じることによっておかげをいただいてくれ、その今のうちにそのことをやってくれと。そしてそこに質問があるなら、今ならまだ生きているから答えることができる、より良い答えを教えることができる。ですからその今まだ私の命のある間に、ぜひとも教えを行じてくれ、真心を持って行じてくれ、そして質問があったら今のうちに聞いてくれ、というようなお話なのですね。それは師匠の教えが天地金の神様直伝の教えだからです。だからその教えを行ずれば、そこに神様のお働きが現れるのです。いわば師匠が神様から信頼されている。そしてその信頼において、まあいわゆる神様がバックにおられるわけです。 AI がたとえ同じような答えを出したとしても、それはいわば頭の中で出している答えに過ぎない。 AI がその教えを行じているわけではない。ですから AI が神様から信用を受けるということはないと思いますね。師匠の場合は自らがその教えを行じられ、そして神様のご信用をいただかれた。そして神様のご信用をいただかれたところから伝えてくださる教えだからこそ、その教えを行じれば神様のお働きが現れる、神様がバックになっておられる。ここは信心の上における天地直伝の御教えと AI から AI が導き出してくる教えとの、まあ決定的な違いであろうと思いますね。同じようなことを AI が答えを出すかもしれませんけれども、そこには天地のバックがない、神様からの、そこからの神様のお働きがないと思いますね。師匠の教えを行じる、そこには神様のお働きが現れる、それこそ奇跡的なお働きでも現れる。ただ人間がああなるほどと合点して理解するだけではない、そこにいただく安心ではない、現実のものとしてそこに神様のお働きが目の前に現れる、そういう働きがいただけれるのが、まあ、ある意味誠の信心であり、誠のいわば神様のお心を伝えてくださる信心だということですね。どうでも 神様のお心が形の上に現れてくる。現実世界に神様のお心が働きとして現れてくる。そういう誠の信心をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。